記事にできない金融裏話。
ジーパンで面接行ったみたいな。
そう、破れたジーパンで行ってですね、はい、これはダメだろうと思ったんですけど、まあ、なんとか採用されまして、そもそも10年で辞めようと思って入った
んですよ。橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っているパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近このオープニングのお土産コーナーが非常に人気をいただいているようで、
はい
はい、うん、地方に取材に行かれる時も橋本さん、うん、いろいろ周りの方に尋ねられるそうですね。
そうなんですよ。最近はね、これをぜひ紹介してくださいっていうのがいろいろあってですね、
はい、
と思ったら今日の収録でいきなりなんか届いてましたが、
三角チーズパンがスタジオに届いております、うん、通称サンチ、大分の名物ですよね。
そうでしたね、
はい、
あの大分の鶴崎食品さんからですね、
はい、
これあの今日朝届いたんですけれども、以前この番組にも登場したあの法和銀行の権藤頭取がですね、
はい、
お送りしたいということで。
権藤頭取、ありがとうございます。収録後おいしくいただきます。
はい、あの大分の高校生ならみんな知ってるっていうですね、
はい、
購買部で売って休み時間にみんなであの走ってって奪い合うっていうですね、これあのパンなんですけど、塩味が効いてて、このクリームチーズのですね、塩味が効いてて、でも食感このメロンパンみたいなちょっと不思議なあれなんですけど、本当美味しくてですね、
はい、
腹持ちがいいっていう、あのいただきますので後で、はい、
ありがとうございます。
は
い、
と最近はですね、この間あの鹿児島にちょっと行ったって話したんですけど、
はい、
鹿児島銀行のですね、下柿本さんという方からいろいろですね、いただきまして、
はい、ええ、ありがとうございます。
ザボンラーメンって知ってます？鹿児島の普通のこのラーメンなんですよ、
はい、
石丸食品さんっていうこれ鹿児島の豚骨スープのラーメンなんですけど、
ええ、
あっさりしてるんですよね、豚骨スープだけど、ええ、まあ、胃もたりせずに、ええ、本当にあのご高齢の方もですね、美味しくいただけるっていうやつなんですよ。このザボンラーメンですね、
はい、
後継者がいらっしゃらなくて、それでこのほどその味仙ラーメンっていうこれ熊本のラーメンなんですけど、
はい、有名ですね、
茂光産業っていうところがこれ作ってるんですね。ここのやっぱり傘下になっちゃったんですね。
あ、そうなんですか。うん、
でこの味仙ラーメンはこれ熊本で、熊本ではあの経過ラーメンっていうのも有名なんですけど、
はい、
ここも茂光産業の傘下になってて、つまりこの茂光産業が味仙ラーメン、経過ラーメンに加えてザボンラーメンっていうのもですね、まあ、展開していくっていうことで、まあ、この後継者不足っていうのがこれラーメンにも影響してるんだなっていうですね。あと一口下段派って知ってます？下段派って知ってます？
初めて聞きました。
これあの黒糖ですよね。あの黒糖のこれお菓子なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこれ鹿児島だったら黒糖って有名ですから、
はい、
原製菓舗って言ってですね、
はい、
大正15年の創業の会社が、あの黒糖とですね、小麦粉とか重曹とかそういうのがまあ混ざってる、これ美味しいこのお菓子、三角形のこのお菓子なんですけど、
はい、
あとですね、スズメの学校って知ってます？知らないですよね。
全部初めて聞きます。
スズメの学校っていうのも、はい、これ鹿児島県人ならみんな知ってるらしいんですよ。
どんなものなんでしょう？
これあの昔懐かしいその落花生を米粉ですね、
はい、
これでくるんだようなカリカリした、まあ、これスナック菓子みたいな感じなんですけど、鹿児島なのに大阪野生家さんっていうところのところがですね、これ作ってるんですけど、はい、油で揚げてるんじゃなくて、はい、いってるんですよね。これも非常に美味しいと。
お茶受けに良さそうですね。
あとですね、一押しなのがそのちゃちゃまんじゅうっていう、これも久山小屋っていうですね、
はい、
これも明治の27年ぐらいから創業してる和菓子屋さんなんですけど、
はい、
松本ってとこにあるこのまあメーカーを作ろうっていうことで、
はい、
作られたこのいわゆるお茶のまんじゅうみたいな感じのですね、ちゃちゃまんじゅうっていうのがありまして、
はい、
鹿児島のお茶も非常にこれ有名ですから、
はい、
これいただいたんですけど、この鹿児島銀行の下柿本さんにもですね、
はい、
もうあれやこれやどうぞどうぞって言って、
はい、美味しくご紹介してくださったんですね。
美味しくいただきました。はい、そんな感じがいろいろございます。
橋本さんのお土産博覧会みたいなことを番組で企画したいですね。
あるかもしれません、はい、
はい。でもそういうご当地ならではの味っていうのはね、受け継いでいきたいっていう地域の方の思いもありますよね。
地域のこともよくわかりますからね、
はい
はい、
そうですね、
はい、
ありがとうございます。皆様もぜひ機会あれば召し上がってください。さて番組後半、橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして、改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは 楽しくなる合同会社代表社員でいらっしゃいます楽しくなリストの伊礼誠さんです。
伊礼さんは、はい、琉球銀行というところの、はい、実は銀行員だったんですね。ただ私もその知り合った時に、はい、DJ をなさってると
DJ
を、ね、DJ をなさってて銀行員をやってるっていうですね、もう極めてこの異色な方で、もうこの非常にこの話を聞くだけでワクワクするんですけれども、はい、DJ でありながら銀行員をやっていて、じゃあどういうことを銀行員時代にやってきて、でこのほどその独立されたんですけど、はい、これから何をされていくのか、ちょっとじっくりとお話をお伺いしたいと思います。
後ほどじっくりとお話を伺います。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
信用金庫信用組合の使命とは。
そもそも橋本さん、はい、信用金庫信用組合の仕組みっていうのはどういうふうになってるんでしょうか。
ですね、街中を見ると、はい、銀行の他に信用金庫、はい、信用組合っていうのがあると思うんですよ、
はい、
うん、これ看板とかも目にすると思うんですよね、はい、で同じようにお金を預かって、はい、銀行と同じようにお金を貸す、ここは同じなんです、
はい、
うん、なので金融機関っていうことは間違いないんですけども、はい、ただですね、銀行とはこれ違うんですね、違う存在なんです、
はい、
銀行っていうのは株式会社であって、まあ、営利団体です。信用金庫信用組合っていうのは共同組合っていうのに分類されるんですね、
はい、
共同組合つまり組合なんです、うん、でこれは組合っていうことになると生活共同組合とか漁協とかあと農協とか
よく会員が出資し合って、
そうですそうです、これのこの共同組合っていうのにルーツがあるんですね、うん、ちなみに、2016年にこの共同組合、はい、この政協とか農協とか含んだこの共同組合っていうのが、はい、ユネスコの無形文化資産に登録されたんですよ。これ全然日本ではですね報道されてないんですけど、
はい、
はい、でそれぐらい世界ではすごく評価されてるもんなんですね、じゃあ銀行とどう違うのって話なんですが、先ほどちょっと申し上げた通り、はい、銀行は営利団体、
はい、
で、信用金庫信用組合っていうのは非営利団体、営利団体にあらずっていうことですね、
はい、そうするともう税のかかり方も違ったりとかするってことですか。
法人税も 7% から 8% これ減免されてます、
はい、うん、
ただ、まあ銀行と同じく預金を預かって、はい、でお金を貸すことができるんですけれども、
はい、
その預金者銀行と信用金庫信用組合で違うんですね。
どう違うんでしょう。
銀行は預金者っていうのは、まあ外国人とかちょっとそういうのはちょっと例外として、日本人であれば地銀であっても県境をまたいでも都道府県のこれあれをまたいでもみんな預金できるんです、いろんな銀行に。ただし信用金庫も信用金庫も幅広くお金を預金することができるんです、
はい、
ただし信用組合っていうのは基本的にはこれはお金を貸し出す相手なんですね。でつまり一対一の関係っていうか、これが信用組合、信用組合のがより閉じた関係ですね。でじゃあお金を貸し出す先、これも銀行はどこでも貸せるんです。で、信用金庫信用組合っていうのは、これはですね、営業エリアが決まってるんですね。
そうなんですね。
営業エリアの外にはこれ貸せない。で、さらに規模も決まっていて、あんまりその大きな規模のですね、事業者さんにはこれお金を貸すことはできない。そういうちょっと違いがいろいろあるんです。もともと日本の金融ってどうなってたかっていうと、頼もし行とか、無人とかですね、
はい、
これ地域によってはこれ、モアイって言うんですけど、
はい、
これスモールコミュニティの金融っていうのがあったんですよ。
はい、
そうすると銀行から借りてるわけじゃないので、
はい、
金利は発生しないと。スモールコミュニティの中でお金を、まあ、まとまったお金をですね、年に1回使うことができるよっていう金融が、だいたい鎌倉時代ぐらいからあったんですね。
なんか助け合いのような感じ
です
か？
そうです、助け合いです。うん。だけど、これがですね、農業の方とか、商工業の方とかっていう事業者ごとの金融じゃないんですよ。見知った関係のスモールコミュニティの金融だったんですね、
はい、
ってことで、これがですね1871年から1873年の岩倉遣欧使節団っていうのがありまして、
はい、
いろんなですね郵便制度がどうだとか、
はい、
外国のじゃあ義務教育制度がどうなってるかとか、そういうことをですね岩倉使節団って学んできたんですよね、
はい、
で最初イギリスがいいんじゃないかと思って行ったんだけれども、当時イギリスはなんか打ち壊し運動とかラッダイド運動っていうんですけど、
はい、
なんか労働者と資本階級が争っていて、なんじゃこりゃってなっててですね、で当時のこの プロイセン、ドイツですよね、はい、ここを見に行った時に、なかなかこれ同じように、新興国であって、立憲君主制みたいな国なんですけど、はい、すごくうまくやってると。でここにですね、米沢藩出身の平田藤助っていう人で、あとドイツに留学中の品川弥次郎っていうのがいてですね、
はい、
でこれがドイツのですね信用組合を視察するんですよ、
はい、
ドイツにはなんと信用組合っていうのが当時からあったんです。岩倉使節団がいた当時からあったんですね、
歴史は、うん、古いんですね。
そうです。じゃあこの信用組合って何やってたのって話になると、
はい、
要はこの大企業は銀行からお金を借りることが、できますよねと、
はい、
ところが中小企業とか農村はお金を借りることができない。そうするとこれ放置しておくとですね、社会が分断しちゃうんですよ。社会をこれ安定させるためには日本もこれから富国強兵をしなきゃいけないという時に、まあ、軍艦作ったりするんですけど、この農村とか中小企業の方々に対してちゃんとしたこれ金融機能っていうのをこれまあ日本にも設けなきゃいけないよねということで、この信用組合っていう制度を日本に輸入しようじゃないかということでこれ動きが始まったんです、
はい、
うん、で1900年ちょうどの時に産業組合法っていうのがようやくこれ成立するんですよ、
はい、
まあ、妥協の末この法律に基づいて信用組合っていうものが法律的にもこれ認められてくるようになるんですよ、
はい、
正式に、まあ、それ以前からちょっとあったんですけど、
はい、
これ信用組合って誰にやらせるんだって話になったんですよ、で曲がりなりにもこれ金融機関ですからちょっとしっかりした組織体が必要なわけですね、の時に実はこれ二宮尊徳って言ってですね、江戸時代のこれ末期にですね、江戸の最後の方にいた方がいらっしゃるんですよ。二宮金次郎の名前では知られてると思うんですね。
よくあの巻を背負いながら、
そうそうそう、読書して
書物を読む少年の像を
銅像がありますよね、
はい、
あれはですねただ違うイメージであって、あれはですね戦前にちょっと刷り込まれたイメージなんですよ。二宮尊徳っていうのは、まず本当の名前は、二宮高則って読むんですね、名前が。
そうなんですか。
二宮尊徳っていうのは小田原藩ですね、小田原に生まれたんですけれども、はい、裕福な農家に生まれたんですよ、うん、ところが、災害だとかご両親が相次いで亡くなってしまったんで、
はい、
まあ、ちょっと貧乏になっちゃうんですね。そこからですね、分け与えられた小さなその畑に、はい、余った苗を植えたりして、
はい、
そこで収穫したものをこう貯めて、で菜種油とかも貯めてって、
はい、
で蓄財して、自分たちが失った元の家の土地をですねどんどん少しずつこれ買い戻していくんですよ、
はい、
で自分の家元の家を買い戻したら普通それで、まあ、また豊かな農民になれるから
そこでおしまいじゃないですか。そうですけどね、
ところが二宮尊徳はですね、はい、そこから小田原藩のその財政難になっているところをですね次々に立て直していくんです、
才覚を発揮して、
この二宮尊徳さんが亡くなって、
はい、
でこれ幕末のちょっと前に亡くなるんですけど、
はい、
でこの意思を継いだ弟子の方々が地方でですね、はい、法徳社っていうんですけど、なんかあの学校で法徳学園っていうのがあると思うんですが、
スポーツに強い学校ですね、
あの法徳社っていうのが全国にこれできてたんです、
はい、
そこを受け皿にこの信用組合っていうのを担わせていったっていう歴史があるんですよ。実はこのルーツは二宮尊徳にあるんです。分際をわきまえて身の丈に合った資質の管理をすると、
はい、
で、勤労によってこれ真面目に働くと、
はい、
で少しずつこれを蓄財していって、でそれが蓄えていったらこれを社会のために使いましょうと、うん、これ経済を回そうということで二宮尊徳はですね、やってた。これはこの流れが実はですね、政協とか農協ですよね、
はい、
こういうのもですねこの共同組合っていうところからこれ、流れていってると。でこの先のこの使命なんですけど、
はい、
やっぱり日本っていうのはこれからですね人口減少ですから分散型社会っていうのが避けられないと思うんですよ、
はい、
つまり電源とか上下水道、ゴミ、交通インフラ、なかなか地方でこれを維持していくのは大変な時代になってますよね、
はい、
ドイツではシュタットベルケっていうんですけど、
はい、
地域分散型にこれをですね担っていくっていうこの組合みたいなものがどんどんできてるんですよ、日本ももしかしたらですねここから先はですね三席になっちゃうと、これは行政が運営にするとこれめちゃくちゃになっちゃうんで、
はい、
行政からやっぱり分離した組織体をこれ作ってですね、こういう、金融だけじゃなくてエネルギーだとか水道、ゴミ、交通インフラ、通信、地域で、成り立つような存在ってなったら、意外にはこういう信用組合とか、
はい、
信用金庫とか共同非営利団体の、はい、共同組合っていうのは私はこれ非常に可能性があると思ってまして、ここから先の使命っていうのはそういう分散型の社会に対して自分たちの使命っていうものを打ち立てることができるのかできないのか、
はい、
これがですね今後の課題かなっていうふうに私は思ってるんですね。
今回のテーマは信用金庫信用組合の使命とはということで、橋本さんにここまで解説していただきました。この後はゲスト伊礼誠さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは楽しくなる合同会社代表社員でいらっしゃいます楽しくなリストの伊礼誠さんです。伊礼さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに伊礼さんのプロフィールをご紹介いたします。1986年琉球銀行にご入行、1993年に営業統括部広告担当になられ、その後東京三菱銀行、現在の三菱 UFJ 銀行にご出向。琉球銀行に戻った2002年に沖縄県内の金融機関で初のテレビ CM を制作されました。さらに金融機関世界初のロボキャラクター龍銀ロボを制作、アメリカのニュースサイトにも取り上げられたんですね。その後広告分野で数々の賞を受賞され、2018年メディア戦略室初代室長に就任されました。その他沖縄県立芸術大学の非常勤講師やキャンプ場の運営、社会福祉支援など多岐にわたって活躍をされて、趣味の DJ では2017年ご自身のプレイリストが世界最大の音楽配信メディア Spotify で紹介されたということなんですね。楽しくなること、好きなことで世界に笑顔を増やすということが信条でいらっしゃいます。多彩でいらっしゃいますね。
多彩もいいところで、本当日本一ファンキーな銀行員だっていう、もう銀行員辞めちゃったんですけど今、
はい、
ちょっとまずですね、伊礼さんとですね、私橋本の出会いっていうのは、うん、2018年でしたかね、
はい、
京都信用金庫の顧問なさっている増田さんという方がいらっしゃって、もともと理事長さんだったんですけど、ぜひ伊礼さんにあなた会いなさいとっていうふうに増田さんが私にアドバイスくださったんですよ。で、私がまず行ったらですね、地下室へどうぞっていう感じなんで、エレベーターで琉球銀行の地下に行くわけですよ。なんか物がもう雑然と置かれていて、
はい、
でおよそなんか応接室とかじゃないわけですよ、
はい、
で行ったらですね、なんか何でしたっけ、あれアンダー
デジタルアンダーグラウンド、
デジタルアンダーグラウンドっていうですね、
はい、
アングラですよ。
アングラ、
銀行にあっちゃいけないんで、アングラって
アングラに通された、
アングラって書いてあるわけですよ、銀行の、ね、地下に。でアングラって書いてある部屋があって、デジタルアンダーグラウンドっていうのがあって
、はい、
でそれがなんかちょっとレンガっぽいなんか模様になってて、
へ、
ね、開けると真っ暗なんですよ、ね、もうこれ怪しいの極みですよでウィンウィンウィンってなんか音がすごいしてて、その部屋の中でこれ何ですかこれみたいな感じで、ちょっとそれがですね、初対面の思い出なんですけど、
それウィンウィンウィンは何だったんですか。
これあれ名刺の、
そうです、あれ印刷室、
印刷室、
基本は印刷室、デザイン室と印刷室を作ったんですね。
じゃあ驚いたんです。あのね、人が一人働いてたんですよ。お一人ね、まあいろんなポスター作ったり、名刺印刷したり、これ琉球銀行の中で内製化してるんです。
へ、
うん、でその方はですね、聴覚の障害だったんですかね。
そうですね、聴覚の障害のある方、うん、まだ働いてますけど、うん、まあ、インクルーシブな社会を作りたいということで、
も
う速攻で採用しまして、
障害者の方もちゃんとね、生き生きと働いてるわけです。その真っ暗なアンダーグラウンドの部屋で、これなんだこの銀行はと思って、でちょっと伊礼さんの話をちょっとこれいろいろお話なんですけど、まずその浜田さんがですね、すごくそのちょっと今ね引っかかってる、はい、DJ です。
はいはい、趣味が DJ っておっしゃってますけれども、
うん、そうですね、はい、もともと小さい頃から全ての音楽聴いてたんですけど、うん、特にこうソウルミュージックですね、あれと沖縄のルーツが、まあ、ちょっとこう親和性があるんじゃないかということで、大好きになりまして、
はい、
まあ、学生時代から DJ してるんですけど、まあこれがやめられなくて銀行員になっても DJ していたと。
銀行の前からも DJ はされてて、
そうですそうです、趣味ですね、はい、
ご自身のプレイリストが Spotify で紹介されるまでになってらっしゃるっていう、
すごいですよ。そうですね、日本で3人だけ選ばれまして、
でまたね、なんていうのかな、琉球銀行からこれ発信する、 このデジタルメディアみたいなところを大きく変えた方で、はいはい、あと CM 何でしたっけ、
子供と哲学
と、ね、子供と哲学、はい、これぜひ、ね、検索してくださいリスナーの皆さん、子供と哲学っていうふうに、はい、YouTube で検索すれば分かります。
そうですね、琉球銀行の公式 YouTube にもあります、う
ん、CM 出てきますか、
はい、これ どういうちょっと
そもそも教育ローンの CM なんですけども、うん、教育ローンってどこの銀行も一緒じゃないですか、はい、でも教育ローンってそもそも本質は何のためにやるかっていうことなんですけど、うん、親が子供を愛してて、うん、子供の未来のために投資するためのローンですよね、はい、なのでじゃあ子供が主役だろうと、うん、で子供にあの素直な気持ちで語ってもらおう、いろんなワードを出してそれに対してアドリブで答えてもらおうっていう CM なんですよ。
例えばどういうワードでしたっけ。
例えばあの愛って何とか戦争とはとかっていう話を投げかけてるんですね。それをそのまま長回しで撮ってそれを CM にしてるんですよ、
はい、これね実はですね、あ、な何のあれでしたっけ、コンテストであ
の ACC ですね、ACC 日本最大の CM コンテスト、は
い、サントリーの金麦時計とか、
ね、そうですね、同じレベルで沖縄では最上位で評価されて、はい、
すごいクオリティの高いんですよ、はい、で本当はあのねちょっと大手広告代理店が作ったんじゃねえかみたいな、
そうです、ね、
思うぐらいのクオリティなんですよね、はい
は
い
は
い、
全然代理店かましてないんで
本当にね子供の発するその一言がぐさっとくるようなね本質をついてる結構 CM なんですよ。
まだ見てないうちから涙が出そうな感じ
です、ね、あの結構何名か泣きます。あと Your Time ってやつもあるので、はい、両方とも、はい、いい CM です。
ぜひ皆さん検索してみてください。
これあれですよ、あの入江さんが個人でやってるんじゃなくて銀行として作ってるわけです、は
い、でこれ沖縄県内の金融機関で初めてテレビ CM だったんですよね。
あ、そうですね、それ、ね、それがあの龍銀ロボっていうキャラクターで、龍銀ロボっていうキャラクターは結構全国で有名なんですけど、はい、で一番最初の CM なのでお題がこう役員からすごいインパクトのあるものを作ってくれという話があったので、全く琉球銀行と真逆のロボットキャラクターを出してみたい。
どうしてロボットになったんですか。
ですね、これがおまとめローンっていうローン商品だったんですよ。でおまとめローンをやるっていうのはだいたいターゲットが35歳ぐらいの男性で、うん、はい、まあ、子供がちっちゃいだろうと、はい、なので、まあ、マクドナルド戦略って私言ってるんですけど、はい、まず子供から捕まえようと思ったんですね、うん、子供がお父さんこの CM 面白いって言わせたらお父さんとかお母さんも自然と見るだろうということで、
子供心をつかむと。
そうですそうです。
入江さん琉球銀行にはなぜ入ろうと思ったっていうか、何をしようと思ったで 今、はい、あの今までちょっとお話ししたような、うん、こういうクリエイティブなことっていうのを どういう思いでまず銀行でやろうと思った、その思いってどうだったんですか。
そうですね、そもそも私、うん、あの先ほど入行年度あのお話ししていただきましたけどバブルだったんで、うん、全部受かったんですよ、うん、外資系も受かったし、まあ、あのホテルも借りましたし、
なんかジーパンで面接行ったみたいな。
そう、破れたジーパンで
売り手市場、
破れたジーパンで行ってですね、はい、まあ、最初はやっぱりこれはダメだろうと思ったんですけど、そもそも10年で辞めようと思って入ったんですよ。で僕ビジネスモデルが学生の頃からあったので、で一番最初に勉強できるのはどこだろうと思った時に琉球銀行でいいだろうということで、入ったんですけど、その代わり琉球銀行に入るんだったら絶対にテレビ CM を作りたいと思ったんですね。クリエイティブをやりたいと、で好きなことをやろうと思って、そうすると多分7年目ぐらいで広告担当に抜擢されまして、うん、そこから広告の勉強をし始めて奥が深すぎてなんと60歳まで働いちゃったっていうことです
やっぱりその琉球銀行ってですね、はい、ちなみにあのリスナーの方多分あんまりねご存知ないかもしれませんけど、沖縄がいわゆる日本にこれ復帰する前には、はい、沖縄の中で沖縄での中央銀行的な役割だったんですよ。非常に、まあ、ちょっと言っちゃえばお堅いし、まあ、権威的であるし、見方によってはつまらないし、うん、で、まあ、すごく真面目な銀行ってイメージなんですよ。そこに、もうこの、ファンキーな方がすごい入ってきて、すごいこのクリエイティーな方が入ってきたと。ここはやっぱ変化を感じるところなんですよね。
そうですね。そこを壊したかったんですよね。うん、アンケート結果見ると、まあ、琉球銀行は比較的やっぱ敷居が高いとか、はい、田舎なんか行くと、清掃しないといけないっていう。お客様もいらっしゃったぐらいなので、そこをどんどんどんどん敷居をお客様に上げ、あの、合わせていこうということで、すごくあの、真逆の CM をどんどんイメージ戦略でやっていきましたね。私戦略があって、このロボットの CM を通すために、すごくぶっ飛んだ CM を掘り込んだんですよ。プレゼンで。で、普通の CM。これ3つのうちの真ん中取るだろうと思って、戦略的にやったんですけど、こうぶっ飛んだ CM の方が、紛糾しちゃって、役員にめちゃくちゃ怒られちゃったんですよ。で結果ロボットの方が採用されたということになるんですけど、
そういうことを銀行がやっぱりやるってことも、はい、当時としてはタブーじゃないけどもうかなり前衛的なっていうか
前例がないんですけど断られそうですよね。
だけど入江さんがやってることってやっぱりあのすごくなんていうのかな、あのなんか何も考えてないでやってるとかじゃなくて、やっぱりそういう地域のですね中小企業がやっぱり自分たちをもっとこれ発信しなきゃいけない、 でもそれ自分たちではなかなかできないよねっていう時に、やっぱり銀行がそういうところも、もうお世話じゃないけれども、銀行がそういうものも提供できるっていう時代がやっぱり来るんじゃないのかっていうのを以前教えてくれて、あ、その通りだなと。むしろその広告をその銀行が後押ししていくような、そういう存在がすごく重要だよねと。だってね、スマホができて、YouTube ができて、本当にそのパーソナルメディア、カスタマイズメディアっていうのができてる中で、やっぱりそれぞれが、情報発信者にならなきゃいけないっていう時代において、やっぱり金融機関が、かつ、過去のようなね、なんか、店舗の中で黙ってて、なんかお金の勘定だけしてますっていうのだと、それこそ面白くないわけで、まあ、多分、井出さんもそういうこと考えられて、どうでしたか、銀行員時代というのを振り返ってなんですか。
でも、やりたいことをさせてもらったなっていう気はしてますね。ですから、まあ、僕が言いたいのは、まあ、今、楽しくなる人っていう肩書きを持ってますけど、うん、はい、楽しいことを追求することが、むしろクリエイティブを上げることだと思ってまして、うん、それが、結果、お客様にもクライアントにもいい結果を出して、結果、笑顔が増えるという結論に至ると思ってますので、そこを追求して、行ったのが良かったのかなと思ってますね。卒業して今もそれをさらに皆さんに広げていこうと思っております。
年に1回琉球銀行がスポンサーになってラジオ番組をジャックするみたいなのがなんか、
そうですね、これも私がやったんですけども、20年くらい続いてまして、
ラジオ番組どうやってジャックするんですか。
丸ごとラジオっていうのがあってですね、はい、周年が5月1日にあるんですよ。でこれを多い時には地元のラジオ局3局ジャックしまして、
周年というのは設立の
創立記念
日、創立記念日
5月1日、はいはい、なんですけど
毎年ね、
はいはい、そこでラジオをジャックして朝の6時から夕方の、はい、まあ、6時ぐらいまで、
銀行ですよ、
ずっと銀行が、ずっと銀行の
どこのチャンネルやって、
はい、ずっと琉球銀行の情報を発信してるんですよ。リクエストを受けたり、そこの最後のフィナーレで新入社員が踊るんですよ、はい、その新入社員の初仕事がそこでダンスするっていう、それもフラッシュモブで。
フラッシュモブで。フラッシュモブってわかりますかね。はい、いわゆるこのね、まあその普通のね通行人とかいきなり踊り出して、
そうです。
一糸乱れの踊りで。
そういうサプライズ与える。サプライズ。
そういう演出で。でですからそれもですね、一つの仕事をさせてみたかったという。
チームビルディングの一環
っていうことなんですよ。おっしゃる通りです。ただの遊びじゃないです。
みんなで協力しないと成功しない。
はい。
その代わり思い出にもなるし。
そういうことを考えて、でもそれがやっぱり楽しいっていうですね、そういう取り組みを銀行員時代にしてきた。で、その仕掛け人である。で、それを丸投げしない、その外部に。銀行でやってるとこってもうほぼ思いつかない。
そうですよね。地域の皆様の反応っていうのはいかがですか？
あ、すごく喜びますよ。もう、フラッシュモブとはいえ、毎回やるだろうってなんかもう分かっちゃってる。人がなんかやたらと集まってきちゃってて。
最初はあれですね。そうそうそう、もうサプライズなんだけど。
サプライズなんですけど。
2年目からは、まあ、
毎年やるよね、
やるよね、と。
期待されてる
んですね。
期待値が。
大変失礼なんですけど、沖縄銀行さんのですね、向かいの広場でやるんで、沖縄銀行さん一番嫌な日じゃないかなと思っておりますね。
なるほど。
申し訳ない。受けてらっしゃるかもしれない。
はい。はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきます。
はい、出だしはですね、日本で最もファンキーな銀行員って言って、まあ、どうなることかと皆さんもお聞きになったかもしれませんが、聞いていただければ分かる通り、実はですね、これからの銀行に必要なことをですね、井出さんっていうのは先取りして実は考えられてきたんじゃないのかなと。チームビルディングもそうだし、広告、メディア戦略、そういうものもそうだし、で、何よりですね、やっぱ楽しいってことを銀行文化に組み込まないとですね、新卒採用、あるいは中途の採用の方もそうだし、人材戦略にもこれは極めて大きな意味を持つと思うんですよね。で、井出さんでは、まあ、見た目からですね、そういうことは感じ取れないんですけど、実はその奥底にそういうのを深く考えられてるんじゃないのかなというふうに私は思いました。ありがとうございます。
今回のゲストは楽しくなる合同会社代表社員楽しくなリストの井出誠さんでした。井出さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集委員の橋本拓典と
濱田節子でした。次回は11月27日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話ご用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。